開帳法話。心を耕し、仏を掘り起こす。庭の日光、立正厚生会会長。バラモンとシャクソンの対話。本会が創立60周年を迎えた年、1998年。私は躍進史上で次のように述べています。私も少年の頃、畑を耕す手伝いをしました。耕された土とそうでない土とは相違があります。耕さない土は硬くて何も受け付けようとしませんが、よく耕した土は柔らかで水や肥料をいっぱい吸収するのです。同様に、よく耕された心は柔軟で執着がなく、どんなことでも素直に吸収していけるのです。このようにお話しし、一人一人が神殿を耕すことの大切さをお伝えしたのですが、それは、これまで何度も述べてきたように、スッタニパータに収められたシャクソンの逸話と資源をもとにしています。ここで改めてその内容をご紹介しましょう。田を耕す準備を済ませ、農作業を手伝う人々に食物の配給を始めた大地主のバラモンが、宅発に来たシャクソンを見かけて問います。厳しい口調で、あなたも耕し、種をまいた後で食を得たらどうか、と。ところが、シャクソンは穏やかに、私もまた耕して種をまく、と言われ、なおも疑心を抱くバラモンに、詩をもってこう語りかけられたのです。信仰が私のまく種であり、鍛錬が雨である。知恵が私の好きであり、恥じることが長江である。心が縛る縄であり、内省が好き先と突き棒である。身と言葉を慎み、食を接して過食しない。真実を守ることは、私の草刈りである。乳話は、牛の首輝きを離すことである。精進は、荷を運ぶ牛で、安穏の境地に運んでくれる。退くことなく進み、そこに至って憂えることがない。耕作はこのようになされ、不死の実りをもたらす。この耕作によって、あらゆる苦悩から解き放たれる。神殿を耕す。庭の日光、厚生出版社。この資源の背景にあるのは、シャクソンご在世中のインドなどにおける耕作の様子です。かつては日本においても、農具の隙を家畜に引かせて、田畑の土を起こす犁耕が耕作の中心でした。シャクソンは田畑、心の土を捉えて掘り起こす、その隙を知恵に例えておられますが、牛馬の引く力が隙に伝わって十分に隙、知恵が働くには、牛と隙とをつなぐ長江という棒による制御が欠かせません。資源に従うと、恥じることが長江ですから、恥じることによって、心に内省という隙先が届き、内省を忘れた時には、突き棒で隙先にこびりついた土を払うなどして、知恵、隙が従前に働くようにすると、よく心、田畑が耕されるのです。 仏教のすべてがここにある。釈尊は今まさに工作を行おうとする人々に対して巧みな方便を用いて分かりやすく、大地を耕すことと同じくらい心に信仰の種をまいて育て、実りを得ることが大切であると説きになったのです。仏教学者の増谷文雄氏はこの茂を素晴らしい大気説法と称えた上で、ここに仏教の全貌と本質とが苦間もなく、かつ具体的に語られていると述べています。信仰の種が心の土壌に落ちれば、憂いなく安穏の境地に至って、さらにはあらゆる苦悩から解き放たれるというのです。しかもその手立ても含めて、安らぎを求めるすべての人の願いが短い茂に凝縮されていて、この教説に触れた多くの人が生きる希望や前を向く力を得たであろうことが想像できます。ただ一度でも心を耕せば苦悩がなくなるのかといえば、そうではないと私は思うのです。繰り返し心を耕し、その都度自身の仏性を掘り起こすことが大切で、それが安らぎに直結するのではないか。その意味で、この仏性の自覚についても今少し考察を深めてまいりたいと思います。以上で厚生令和6年9月号会長先生ご法話の朗読を終了させていただきます。